それでは石井知事よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速ですが今回はどんなテーマでしょうか。
今回はですね、令和2年度の富山県の一般会計予算のポイントについてご説明をしたいと思います。
富山県の令和2年度予算が発表されましたが、その特徴を一言で教えてください。
まず令和2年度予算のキャッチコピーとしてはね、令和新時代、人が輝く富山の未来創生というふうにしておりまして、一般会計で5712億円、前の年に比べると163億円増えて 2.9% なんですけれども、当初予算ベースで3年連続増加、政策経費も3年連続増加でですね、令和時代初めての当初予算にふさわしく、未来を見据えた積極型の予算というふうになっていると思います。東京都の小池都知事さんとも大激論しましたが、今回ですね、東京に集まりすぎのね、税収を4200億円ほど地方に再配分するという仕組みが構築できましたので、それで富山県は40億円ほど地方交付税が増えたんですね。そんなこともあって県債残高、これは令和2年度末の残高見込みで、前の年に比べると90億円ほど減ってるわけですね。それから逆に貯金というか基金、積立金の方は前の年より増えていますので、財政の健全性は十分確保できていると思っております。
それでは予算案の個別の内容を分野ごとにお聞かせください。まずは活力に関してはどうでしょうか。
そうですね、北陸新幹線、あと3年で敦賀開業となりますけれども、関西方面からこれまで以上に観光客の方とかビジネス客に来ていただけることは期待できる反面ですね、富山県の3つの駅がね、通過駅的な性格が強くなってしまうことにもなりかねないわけですね。そこで富山県の地域資源というのをもっと見分けに上げることが必要だと考えて、例えば多目的な武道館についても富山駅から歩いていける距離に適地が見つかりまして、予算措置も講じてますし、また高岡テクノドームの別館を作って、例えば e スポーツを公式の試合ができるようにするとか、あるいは親子で楽しめるような体験施設にするとか、新川文化ホールの敷地に雨天や雪の時でもね、子どもたちが楽しめるようなレクリエーション施設という話があるんで、これも調査費をつけたりして県内をもっと魅力的にしていこうと。それからIoT とか AI とあるいは 5G 技術を活用してですね、産業の面で生産性の向上を図るとか、農業についてもスマート農業の拠点施設を整備することにしていますし、ふふふの本格デビュー3年目となるんで、中京圏や関西圏でもっともっと積極的にプロモーションをやる。それから立山黒部の世界ブランド化ですね、関西電力さんの黒部ルートの一般開放旅行商品化、2024年度から一般開放することになりましたので今準備をしております。それから美女平、立山駅から行くケーブルカーが非常に老朽化しているものですから、最新鋭のロープウェイを導入して、今まで1時間あたり720人しか運べなかったのを2倍の1400人運べることになりますので、そういったことも進めていきたいなと。
続きまして、未来に関しての予算についてお聞かせください。
一つにはね、富山に移住してくださる人が増えてきました。これをさらにですね進めていきたいと。それから子育て支援、少子化対策の一環として男性の家事参加も大いに進める。それから家事代行サービスをもっと積極的に使えるようにする。それから高岡の児童相談所は現状の敷地がすごく狭いので、高岡市内のしかるべきところに移転新築をしようと。それから富山児童相談所は厚生労働省なんか、いずれは中核市である富山市さんが担われることを期待してるんですが、今のところ現在地の敷地を少し利用して増築もして対応するということも考えております。その他ですね、国は ICT 教育を積極的に進めるということで、タブレット端末をね、小中学生1人1台令和5年までに整備するという方針決めましたね。高校生でもまずは職業科の生徒さんと県立学校の先生にですね、1人1台令和5年までに持ってもらえるようにしようと。 まあ、そうなると全国でもトップレベルの ICT 教育をやっているということになります。
安心という分野に関しての予算はどうでしょうか。
まあ、一つはですね、産科とか小児科とかそういった分野のお医者さんが不足がちですので、お医者さんを確保するための施策を進めるとか、健康寿命日本一の県づくりを進めたいと思いますし、環境問題で言いますとね、プラスチックトレーとか食品ロスの削減、そういったことにも取り組んでまいりますし、農業用排水路に柵を設けたり網掛けしたりして事故が起こらないようにしようと考えております。
はい、ここまで伺ってきた活力、未来、安心を支える重要政策に人づくりがありますが、その人づくりに関しての予算もお聞かせください。
そうですね、幼児教育充実のために、まあ、もう少し体制充実しようと思って県内の幼稚園とか保育園もあって、お子さんの非認知能力も高まるとアドバイスしてる。アドバイザーを3人から5人に増やす。それから教育現場ではスクールサポートスタッフをさらに増員したり、部活動指導員を増員したり、教員の方々の負担を軽くして、その分生徒さんや児童と向き合う時間を増やしていく。それから私立の高校については授業料や入学料がどうしても高いもんですから、県としてもさらに支援をすることを今考えておりまして、経済的なことが理由で高校に行けないことがないようにしたい。さらにですね、就職氷河期世代の30代後半から40代前半の方々が非常に不景気で人の採用が少なかったと、そういった方々をしっかりサポートすることも進めていきたいなと。
もうすぐ令和2年度がスタートしますが、知事から県民の皆さんへ意気込みや思いなど一言お願いします。
令和の時代に昨年5月からなりまして、令和の考案者がね、越之国文学館の中西進先生ということも、まあ、八村塁選手とか浅野山関とかスポーツなんかの面でも富山県明るい話題が多いなと思うんですね。かつ新幹線開業5年、あと3年で敦賀開業、まあ、いろんな点でね、さらに富山県が新たな飛躍、さらなる発展を遂げる大いなる可能性を秘めていると思いますので、まあ、若い人も高齢者も女性も男性もですね、みんな一人一人輝いていけられる、まあ、働きやすい暮らしやすい県にしたいと思ってますんで、ぜひ県民の皆さんにも、まあ、一緒に元気な富山県の未来をですね、ぜひ作っていきたい、こういうふうに思ってます。
というわけで今回は令和2年度富山県予算案についてお話を伺いました。石井知事、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。